それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日はマタイによる福音書26章の20節から25節、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書の50ページ下の段ですね、マタイによる福音書26章20節から25節をお読みします。さて、夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると、弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょう、と代わる代わるイエスに言った。イエスは答えて言われた。私と一緒に、蜂に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えて言った。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いやそうだと言われた。それでは、悔い改めの機会というテーマで、今日ラブジョイピースチャーチで朝の礼拝を済ましてから駆けつけてくださっている中島勝則先生にメッセージを伝えていただきます。
はい、おはようございます。今日も、久しぶりにこちら来ましたけど、共に神様に礼拝できることを嬉しく思います。感謝いたします。早速御言葉に入りたいと思います。今日の聖書を見ればですね、イエス様と弟子たちが共に食事の席に着かれるということを見ることができるんですね。で、この時というのはちょっと前の聖書箇所を読めば分かるんですけども、杉越の祭りが行われている時であったんですね。で、杉越の祭りの時にはですね、もう家族全員が集まって共に食事をしながらですね、杉越、神様がイエス様がどんなことをして、神様がどんなことをしてくださったのか、私たちユダヤ人に対してどんな素晴らしいことをしてくださったのか、まあ、中心的な内容は出エジプトをできたということに対する感謝、また記念してその時間を家族が一緒に集まってお祝いするという時なんですね。もうユダヤ人にとってはとても大切なお祭りであったんです。エジプトの奴隷状態から解放されたそのことを記念するお祭りです。またエジプトに行われた裁きの中から自分たちは救われました、そのようなことを記念するお祭りでありますね。そしてそれはもちろんイエス様にとっても、またその弟子たちにとってもとても大切にするべきお祭りであってですね、その時というものを心から祝って心から喜んで、その時を本来ならば過ごすということなんですね。ところが今日まず私たちが知らなければならないことがありますけども、イエス様にとってこの時の杉越の祭りというものは喜びであると同時に悲しみの時であったということなんですね。感謝であることはもちろんなんですけど、でもそれと同時に心が大変痛む、そんな時であったということなんですね。なぜでしょう。それはイエス様は弟子の一人であるユダがですね、自分のことをこれから裏切ろうとしている、そのことを知っていたからなんですね。イエス様はすでに知っていました。今一緒に食事をしている人物の中で一人が自分のことを裏切ろうとしているということであります。そしてそれが具体的にユダであるんだということもイエス様は分かっていたということですね。で、そのことをすでに知っているイエス様は杉越の祭り、確かに喜ぶ時なんです。感謝の時であるんです。お祝いをする時であります。でもこの時のイエス様にとっての杉越の祭りというものは、それと同時に本当に悲しみの伴う食事会で あったんですね。苦しみと痛みが伴う食事会であったんですね。なぜならこれから自分の弟子として生きていた一人の人物が自分のことを裏切ってしまうということを知っていたからなんです。イエス様の苦しみ、それはユダが自分のことを裏切るようになるということです。そのこと、このこと自体本当にイエス様は大変苦しんだということなんですね。もちろんイエス様はこれから自分が十字架にかからなきゃならない、そのことを覚えるときに苦しむんですね。そのことを覚えて本当に悲しむし、とても辛いんですね。でもそれ以上にこの時のイエス様の悲しみというものは、それは誰かが自分のことを裏切ってしまう、それがとても辛かった。しかも遠く離れている人間ではない、自分のすぐそばにいた人間が自分の弟子として3年半も一緒に寝食を共にしていた一人の人間が自分のことを裏切るということなんです。このことよりも本当にイエス様にとって心苦しかったことはなかったのではないでしょうか。このことこそイエス様にとって最も悲しいこの時の出来事ではなかったかということでありますね。で、今日私たちは考えてみるんです。ここにいる私たちはイエス様の悲しみの存在となっていないかということです。イエス様の心を痛めるようなそんな歩みをするものとなっていることはないかということなんです。ここにいる私たちはイエス様を信じますと多くの人々がそのように告白をして、イエス様あなたに従っていきますというそのような告白をしている人々であると思います。ところがそのような私たちが本当に自分でも驚くほどに簡単にイエス様のことを裏切ってしまうということなんですね。もう礼拝しているときは大丈夫なんです。日曜日この場所に集まって礼拝しているときは恵みに満ち溢れ、賛美と祈りを捧げ、主の御言葉に対してアーメン、そのように答えることができるんですね。ところが月曜日から土曜日までの歩みを振り返ってみるときに、決してイエス様を喜ばせることができない、そんな歩みが多かったのではないでしょうか。イエス様を喜ばせる歩みよりも本当にイエス様の心を痛めてしまい、イエス様を悲しませてしまうというそんな歩みが多かったのではないでしょうか。イエス様愛します、告白をしながら、イエス様従います、そのように告白しながら、イエス様感謝します、そのように告白をしながら、私たちはこの同じ唇を持って誰かのことを呪って、誰かのことを裁いて、人の息となる言葉ではなくて本当に人を苦しめる言葉を語ってしまうということなんですね。イエス様のために生きます、そのように決心しながら、でも現実を見るならば、イエス様のお名前を怪我してしまう、そんな歩みをするということなんです。今日私たちはしっかりと覚えるべきであります。ユダがイエス・キリスト様を裏切ってしまった、これは間違いのない事実です。今日の聖書の21節を見るならば、イエス様は語ります。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。その通りにその中の一人のユダがイエス様を裏切ってしまうんです。でも私たちがよく聖書を見ていくならば、イエス様のことを裏切ってしまうのは決して一人じゃないということなんですね。決してユダだけではなかったということなんですね。確かにユダは最も分かりやすくイエス様のことを裏切ってしまうのであります。ところがそれ以外の弟子たちはどうだったのか、ペテロはどうだったのか。ある時ペテロも、お前もイエス様の仲間だと言われた時に、ペテロは私はあんなやつ知らない、イエス様のことを呪ってまでそのように宣言をしたということなんですね。聖書を見ればそのように語るペテロを見て、イエス様は遠くからそのペテロをずっと見ていたということなんです。鞭打たれながら、人々から叩かれながら、ペテロの裏切りの言葉を耳にして、そのペテロのことをイエス様はずっと見ていたということなんですね。その時のイエス様の心どうだったと思いますでしょうか。ペテロがイエス様のことを呪いながら、私はあんなやつは知らないというそのようなペテロを見ながら、イエス様の心はどうだったのか。本当につらかったと思います。本当に心痛かったと思います。本当に悲しかったと思います。涙は流さなかったかもしれません。でもイエス様、心の中では本当に涙を流していたのではないかと思うんです。また聖書を見れば、イエス様が十字架にかかる前にエルサレムをご覧になられて涙を流されたという記録があるんですね。エルサレムを見てイエス様涙を流した。なぜイエス様涙を流されたんでしょう。その理由は、霊的中心地であるエルサレム、その場所が完全に堕落をしてしまったからだというんです。その中心となるべき神殿においても完全に堕落をしてしまう、そんな姿があったからだというんです。 祈り、本来祈りがあるべき場所である神殿が、賛美があるべきであり、礼拝があるべきである神殿が完全に堕落してしまった。礼拝が捧げられる場所が商売の場所と変わってしまった。そんな堕落した姿を見て、イエス様は涙を流してしまったということなんですね。完全に崩壊に向かっているエルサレムを見てイエス様は悲しかった。今日私たち自身はどうなんでしょう。私たちはユダの記事を見るたびに、なぜこんなことをしてしまうのだろうか、そのように考えるんです。わずか銀貨30枚、本当に小さなお金です。それでイエス様のことを裏切ってしまうということであります。銀貨30枚、誰かのことを売るのに決してふさわしいと思える金額ではないんです。本当にごくわずかな金額なんです。でもそのような少ないお金にユダは完全に心奪われてしまって、自分の師匠イエス様のことを裏切ってしまうんですね。そんなユダを私たちが見たときに、本当に彼は愚かなことをした、そのように考えるのではないでしょうか。でも今日私たちが知るべきことは、そんな愚かなことをしたのは実はユダだけではないんだということ。実はここにいる私たちもユダのことを決して責めることできない、ユダのことを決して判断することなどできない、そんなものであるということを知らなきゃならない。実は私たちこそがユダのような人間であるということなんですね。ユダだけがイエス様のことを裏切っていることではない、ユダだけがイエス様の心を悲しませて、ユダだけがイエス様の心を痛めていることではない。実は12人の弟子全員がイエス様の心を苦しめるものであったんです。そしてそれはもちろん私も含めて、ここにいる全ての方々が過ぎた日々の中でどれだけイエス様の心を苦しめて、どれだけイエス様の心に痛みを与えてきたのか、そのことを覚えるべきなんです。今日この場所に来て神様を礼拝するその時まで、私たちがどれだけイエス様のことを悲しませただろうか。イエス様のことを愛しますと告白もしながらでも、そのイエス様のことをどれだけ裏切ってきただろうか、そのことを覚えるべきなんですね。イエス様の十字架の贖いを通して、無条件で許されて、無条件で救われて、無条件で神の子供とされて、そんな大きな祝福を受けているものであるにもかかわらずに、そのような私たちの日々の歩みはイエス様を簡単に裏切ってしまうんです。そのような私たちを見てイエス様は涙を流しておられるんじゃないでしょうか。今もイエス様は心を苦しめ、心を痛めている。私たちが救われたということ、そのことはもちろんイエス様喜んでいます。でもそれと同時に、私たちが古い姿の中からなかなか変わらない、罪人としての姿の中から少しも抜け出すことができない、いや抜け出そうともしていないという、そんな人々を見てイエス様は今も悲しんでいるんではないでしょうか。ここにいる私たちは神様の子供です。ですから私たちは神様の喜びとなって生きていかなきゃならない存在であるということを忘れてはなりません。それが私たちがこの世を生かされている目的の一つであります。神様の喜びのために私たちは今この地上に生かされているんです。そのような生き方を私たちができているんでしょうか。イエス様の喜ぶ歩みをするものとして生きることができているのか、もしくはイエス様を悲しませながら本当に生きる、そんな歩みとなっていることはないか、そのことをもう一度私たちがしっかり確認しながら、新しい一週間本当にイエス様の喜びのために生きることができる我らとなることができますように祈りながら、本当に聖霊様の助けをいただきながら、イエス様が何をすれば喜ばれるだろうか、本当にそのことを考えながら生きる一週間でありますようにと祈りたいと思うんです。イエス様は過越の祭りというですね、喜びの食事の席の中で、誰か一人私を裏切るようになる、そのように語りました。25節を見ればですね、今日の聖書の25節を見ればイエス様のそのような御言葉を聞いて、一人の人物ユダがこのように語ります。先生、まさか私のことではないでしょうね。そしてそのユダの言葉に対してイエス様ははっきり語ります。あなただ。いや、あなただ。イエス様はこのところで、誰が自分のことを裏切るのか、誰がこれから罪を犯すようになってしまうのか、明確にされるということなんですね。明らかにされるということなんですね。でも問題は、そのことを聞いたユダがどうしたのかということなんです。イエス様によって、裏切るのはあなたです。そのことをはっきりと指摘されたんですね。 これからあなたは私を裏切り罪を犯そうとしているんだということをユダははっきりとイエス様から指摘をされたんですね。そしてそのことを他の誰よりもユダ自身が分かっていることなんです。ところが問題はユダはそのことを分かっているんですけど、またそのことをはっきりと指摘をされたとしても彼はさらに心を固くなにして悔い改めるということをできなかったということなんですね。ユダは自分が罪人であると分かっているんです。自分がこれから何をしようとしているのか、そして自分がこれからしようとしているということは良いことなのか悪いことなのかよく分かっていることなんです。罪であるんだということも彼自身がよく分かっていることなんです。でも彼は分かっていても悔い改めないということです。分かっていても罪の道をまっすぐに歩んでいくという選択を行ったということ、イエス様から罪を指摘されたにもかかわらずに彼はその道をまっすぐに歩み続けていった、悔い改めるということをしなかったということなんですね。なぜイエス様はこのところでユダに対してこのようにはっきりと指摘をされるのか、これから裏切るのはあなたユダだ、そのように言ってはっきりと指摘をされるということなんですけど、なぜ今ここでイエス様がこのことを語られるのでしょうか。この言葉の中にはイエス様の何かの願いが込められているということなんですね。それは悔い改めることができますようにという願いなんです。悔い改めることができますように。彼が自分がこれから何をしようとしているのか、それは裏切る行為であり、すなわち罪を犯す行為であるということをイエス様はユダに明確に示すのであります。なぜイエス様がそのようになされるのか、なぜイエス様がここで明確にそのことを語られたのか、それはユダに対して本当に悔い改めることができる機会を与えたということなんですね。同じように聖書を通していつも私たちに語られること、あなたが罪人である、聖書では何度も語ります。私たちに対して耳にタコができるぐらいあなたは罪人だ、そのように語るわけなんです。そのように語る理由、それはあなたを苦しめるためではないんです。あなたを陥れるためではないんです。なぜ聖書は私たちのことを罪人だと語るんでしょう。もうはっきり語るんです。あなたは罪人だ、義人はいない、一人もいないと聖書は語るんです。なぜそのように語るのか、それはそれを聞く人々が自分が罪人であるということに気づいて悔い改めと導かれますようにということなんです。あなたを苦しめるために、あなたを陥れるために、聖書は私たちのことを罪人だ、そのように語ることではないんですね。私たちのことを罪人であると明確に語れる理由、それはそのような存在であるということをあなた方が認めて、そのことを素直に神様の御前で謙遜になって悔い改めることができますようにということなんです。悔い改めの機会、神様が与えてくださっているということなんですね。イエス様はこの時にユダに対して悔い改めの機会を与えたということなんです。もしこの時にユダが自分がこれからしようとしていることは本当に罪だ、悪いことであるということを認めて悔い改めを行ったならば、彼はその場で許されたんです。でも彼はそうしなかった。確かに自分でも分かっているんです。自分がこれから何をしようとしているのか自分自身でもよく分かっているのです。それが罪であるということを彼自身がよく分かっているのです。でも彼はそのことを知っていながらでも、またイエス様から指摘をされながらでも、心を固くなにして悔い改めということを拒否して罪の道、滅びに至る道、まっすぐに歩んでいったということなんですね。その結果、皆様もよく知っていると思います。悔い改めをせずにイエス様を裏切るその道を歩んだ結果、彼は自ら命を絶って滅びてしまうということなんですよね。そのような残念な結果となることがありませんように、裁きが訪れてから後悔をすることがありませんように、神様はいつも私たちに対して悔い改めの機会を与えているんだ、そのことを覚えておくべきであります。そのことに私たちは今日気づくべきであります。そして心を謙遜にして神様の御前で素直になって悔い改めを行うべきであります。今はまだ恵みの時なんです。今はまだ救われる時なんです。 すなわち今はまだ悔い改めをすることができる時であるということを覚えてください。悔い改めをするということが許されている時であるんだということ、今この時を、今与えられているこの時というものを私たちは決して逃してはならない。神様は愛の神様であると同時に裁きの神様であるということを忘れてはならないです。後から後悔しても、後から悲しんでも、後から涙を流しても、もう遅い時が来るということがあるということ、聖書で明確に約束していることは何でしょう。それはあなたが罪人であるということを認めて悔い改めるなら、神様はその人の罪を許し、すべての悪から清めると聖書で約束するんです。第1ヨハネ1章9節を読んでみますね。第1ヨハネ1章9節というところを読んでみます。第1ヨハネの手紙1章9節というところを読んでみます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。これが聖書の約束なんですよね。罪を悔い改めるならば、真実な心を持って自分の過ちを認め、自分が罪人であることを認め、悔い改めを行うなら、私たちは許されるんだ。これが私たちに与えてくださっている、神様が与えてくださった許される、私たちが許されるための神様の方法であります。このような恵みの機会が今も私たちに与えられているということ、あなたは罪人だと言って神様は今すぐその人のことを滅ぼすということはしないということであります。本当ならば今すぐにでも滅ばされても何も文句の言うことのできないぐらい本当に罪大きい、神の目から見ればそんな存在であります。でも神様は忍耐の神様だから感謝します。私たちの信じる神様は一人でも滅びることの願わない神様であるから感謝するんです。すべての人々が悔い改めて帰って来ることを願われる神様であるから感謝します。もう一つ最後に聖書を読んでみます。第2ペテロ3章9節、第2ペテロ3章9節というところを読んでみますね。ペテロの手紙第23章の9節をお読みいたします。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。アメン。今日聖書の御言葉が私たちにチャレンジを与えるんです。罪人であったということ、他の誰よりも私たち自身がよく知っていると思います。誰から言われることなくても、聖書からわざわざ教えられることもなかったとしても、自分自身が罪人であるんだということを自分がよく分かっているんです。私たち祈るとき、時にこのようによくこのように祈ると思うんです。私が知らず知らずに犯した罪を許してください。でも本当は知ってるんです。知りながら罪を犯しているんです。そんな自分であるんだということ、この事実を素直に認めるんです。そして神様の御前で悔い改めを行うんです。あなたが罪人であるということを知るということ、それを認めるということは、先週1週間の歩みの中でも確かにあなたの御前で罪人でありました、そのことを認めることはあなたを苦しめるためではない、あなたを陥れるためではない、あなたを救いへと導くためだ。あなたを許し、あなたを神様の子として立たせ、神様の与える大いなる祝福の中で生きることができますように、そのように導くために、まず私たちが最初に知らなきゃならないことは、自分がどれだけ罪大きい足りない人間であるのか、神の御前でそのことをしっかり悟ることであります。今日も神様が私たちが悔い改めることを、私たちが戻ってくることを待っているということなんです。イエス様を信じていない方がもしおられるならば、今日悔い改めてイエス様を信じ、イエス様と共に神様と共に生きることができる人生と導かれますように心から願います。またクリスチャンであったとしても、本当に正しい信仰の道に立つことができていない、少しばかり横にそれていたという方がおられるならば、いつまでも横に居続けてはなりません。少しばかりクリスチャン休憩したという方もいるかもしれません。 休憩、ずっと休憩していればそれは休憩と言わないんです。休憩したら必ず戻ってこなきゃならないんです。正しいところにしっかり悔い改めて、神様との正しい関係の中でイエス様を、イエス様の栄光を表す、イエス様を述べ伝える、そのような働きと行うものとして生きる我らへと導かれますようにと、イエス様のお名前によって祝福いたします。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、心から感謝いたします。今日もあなたが与えてくださる御言葉を感謝いたします。今日はユダを見ました。ユダを見たとき、普通ならば本当にどうしてこんなことをするんだろう、少しばかり責めたくなるような、そんな内容です。でも自分を見るときに、決してこのユダのことを責めることできない。あなたの御前で罪大きいものであると思います。あなたのことを自分でも驚くほど簡単に裏切ってしまって、罪の道にまっすぐ簡単に歩んでしまうものであることを思います。どうぞもう一度あなたの御前に今日悔い改めます。許してください。そして新しい週間、今日今から始まります。もう一度あなたから愛されたあなたの子供として、正しくあなたを喜ばせる生き方、イエス様を喜ばせる生き方、それが何であるのかを日々黙想しながら生きることができますように。もし罪を犯すことあるでしょう、でもそうだとしても、すぐにあなたの御前にひざまずいて悔い改めを行うものとして導いてください。この与えられている悔い改めの機会、恵みの時間、恵みの時に心から感謝して、すべての栄光を主に捧げ、主イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。